五理解第31節。信心する者は木の切り株に腰を下ろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよ。信心していよいよ分からしていただくことは、すべてがありがたしとお礼を申し上げねばならぬことばかり、御礼の対象にならざるはなし。そこから誠のおかげの道が開かれてくる。すなわち、道はこうならずである。ただし、ここに思わせられることは、おかげのいただきすぎである。お礼もさることながら、御礼、そしてお詫びが切実になされねばならぬことを思う。お詫びと申されております。しかし、この時は、昭和45年です。それから何年かして師匠は、お詫びは、まあ、いけないというわけではないですけれども、お詫びということにはまってしまうと、人が助からなくなる。そのさらにお詫びから、願いの信心ということに入っていかれましたね。確かに、あれはどなたでしたか。詫びて悲しゅうなればおかげを授けるでしたか。何かそのような教えをいただかれた先生がおられたと思いますが、その、自らの、何と言いましょうかね、不徳さというのでしょうか、至らなさに、お詫びを申すというのでしょうか。ある三大金剛様でしたか。お礼の足りぬお詫びばかり申しておりますでしたかね。そういうある程度のお詫びというのは良いのでしょうけれども、それがお詫びが高じてしまうというのでしょうかね。自分を災難でしまうほどしになってしまうと、今度はかえって人が助からない、自分自身が助からないことにもつながりかねない微妙なところがありますね。ですから、ある時点からはそのお詫びの信心から出して、むしろお礼、あるいはいよいよはお願いの信心、それこそお詫びをせずにおれない私であるけれども、いわば信心ができていない私にもかかわらず、このようなおかげをいただいてと、今度はお詫びの信心からお礼の信心へと育っていかねばならない、その一過程においてのお詫びの信心だということなのですね。そしてそれがお詫びも足りない私ですというそのお詫びを申さずにはおれないけれども、おかげをいただいてありがたいと、むしろお詫びを超えてお礼の心が湧いてくる。そしてさらにお礼の心から今度はお願いの心が湧いてくる。その師匠はやはり願いの信心が最高法だとおっしゃっておられました。では何を願うのかということになりますね。願うといっても、身よく身勝手牙城牙欲のことを願う、そういう信心が最高法だとは思えませんね。成り行きを願い、成り行きをいただくと今朝はいただきました。それこそ成り行きを願うというのがあって、そしてなるほど、成り行きを願うからにはそれを受けるということができるわけですね。いきなり成り行きが来てもなかなか受けるのは難しい。しかしそこに成り行きを願っておれば、ああ願っておる、そこから生まれてきた成り行きだと思えばいただけれるわけですね。 私が修行に入らせていただいて数日した後でしょうか、あるご記念中にお知らせをいただきましたが、そのことに対して師匠がご理解くださいましたのが、ここに力を受けたいと思って修行に入った、そしてそこに神様が力をやらないよと言われる、それならば力をくださいと願うであろうと、神様がやらないと言われたらそれでもくださいくださいとすがっていかねばならない、そしてそこにすがっていくからこそ、いわば力をくださいと願うからこそ、そこにその力をくださるもとである、まあ修行なら修行、成り行きなら成り行きを神様がくださる、そこにそれならばこの修行も、力のもとになるこの修行もいただきますと、いただいていくことができるようになるだろうということでした。いわば願うからいただくということですね。どうも私には神様が縦がわれるようなところがあるようなのですね。力はやらんよと。まあ私はどちらかというと、やらんよと言われたらいらんよと、なんですかね、そう言ってしまうようなところがありますけれども、師匠はやらんよと言われたらそれともくださいとすがっていかなければならないと。それはなぜか、我が身勝手の我情我欲のために願う願いではない願いだからですね。成り行きを願う、そして成り行きをいただく、それでも我情我欲の成就することのために成り行きを願い成り行きをいただくという時代もありましょうけれども、そこからもう一歩先に進んで、今朝もう一ついただきますのは、人を、それこそ人様を助けさせてくださいという願いがいよいよ強くなっていかねばならないと。私どもが我情我欲がなくなる、それならばそれでよいのかというと、我情我欲がなくなった次にはまた欲がいよいよ膨らんでくる、その欲が強くなってくる。それはどういう欲か、神様の心を心とした欲が強くなってこなければならない、育ってこなければならない。それは人を助けたいという欲だと教祖様もおっしゃっておられますね。だんだん体欲がありますと、人を助けたいという欲が私にもありますとおっしゃっておられます。その人を助けたいという欲が新人をすればするほど強くなってこなければならない、いわば貪欲なまでに人の助かりを願う、人を助けたいという欲が強くなってくる。そして自分では助けられない、助ける力がないことがまた同時に分かってくる。そこにそれでも助けたい、そこに神様どうぞ人を助けさせてください、人が助かるお役に立たせてくださいと、人を助けたいという欲が強くなり、そこからさらに人を助けさせてくださいという欲がいよいよ深まる、強まってくるということですね。それはもし私どもに中途半端に人が助かっておれば、そこ止まりかもしれません。むしろ人が助からないという現実があるからこそ、より一層人を助けたい、人を助けさせてくださいという欲がいよいよ膨らんでくる、願いが強くなる。神様がお前には力はやらんよと、 言われれば言われるほど、どうぞ力を授けてくださいという願いが強くなる、強くなっていかねばならんよと師匠は教えてくださったわけですから、人が助かれば、それこそより一層人が助かるようにと願い、人が助からねばより一層人が助かりますようにという願いが強くなる、そういう欲が深まっていくということですね。そしてそこに願われる願いが、どうぞ人様が助かられるような成り行きをいただかせてくださいと、そしてそのある相手の方のその人の身の上にでもその人が助かられるような成り行きが起こりますようにと、その成り行きを大切にしていきさえすれば人が助かるという、私の身の上における成り行き、そして相手の方の上における成り行きをも願うという願い、どうぞ成り行きを大切にしてください、あなたが成り行きに大切にすれば必ずあなたは助かります、救われますと言えるように、いわばその人に起こる成り行きを願うという成り行きの願い方ですね。成り行きを願い、成り行きをいただく、自らの成り行きだけではない、人様の身の上に起こってくるその人を助けようとする成り行き、神様のお働きが現れることを願うということですね。どうでも人が助かりますように、人を助けたいという願いがいよいよ強くなり、そして人を助けさせてくださいという願いがまた育ち強くなり、そしてそこに人が助かるような成り行きを神様起こしてください、起こさせてくださいという願いが強くなる、成り行きを願い、成り行きをいただくということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。